もっと教えて横手市議会。
もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。前半は12月定例会のお知らせについて議会運営委員会の菅原啓津委員にお話を伺います。また後半は改選後の1年を振り返ってということで鈴木議長、加藤副議長のお二人にお話を伺います。早速前半です。12月定例会のお知らせについてお話を伺うのは議会運営委員会の菅原啓津委員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ12月定例会が始まりますが、まずは会期や日程がどうなっているのか教えてください。
12月定例会は今日11月28日から12月14日までの17日間の開催を予定しています。初日となる今日は市長の所信説明のほか条例案や補正予算案といった議案が提案され、議案に対しての質疑が本会議場で行われます。
議員の方が市民の皆さんの生活に関わる行政全般について質問する一般質問の日程についてもお願いします。
一般質問は12月の5日から7日までの3日間を予定しております。9月定例会では11人の議員が一般質問をしましたが、今回は何名の議員が一般質問をするのか市民の皆さんにも注目していただきたいと思います。
一般質問は3日間行われる予定なんですね。12月5日から12月7日までの午後1時からは一般質問の生中継を横手鎌倉 FM で行いますので、傍聴へ行けない方はこちらを聞いていただければと思います。さて菅原委員、一般質問の後の予定はどうなってますか？
12月8日と9日は各常任委員会と予算決算委員会の各分科会が開催され、上提された議案や補正予算案についてそれぞれの内容に応じて担当する委員会に分かれて審査します。また最終日の12月14日には各委員長がそれぞれの委員会分科会で審査した結果を本会議で報告し、それを踏まえて議案や請願陳情の採決が行われる予定です。
さあ今回はどんな案件の審議が行われるんでしょうか？
今議会には報告案件が4件、同意案件が1件、条例案や補正予算案などの議案が28件上提される予定となっています。
たくさんの案件がありますね。その中で主な案件について詳しく教えてください。
同意案件では教育委員会委員の任命に関する案件が上提される予定です。条例議案では横手市職員の定年延長に向け関係規定の整備を図るための条例制定、土地区画整理事業が終了したことによる条例の改正、浄化層市町村整備推進事業に地方公営企業法の規定を適用するための条例改正など計5件が予定されています。このほか天ヶ森スキー場や各地区の集会所など公の施設の指定管理者の指定に関する案件が11件などとなっております。
はい、補正予算案件にはどんなものがありますか？
はい、一般会計補正予算では保育所等における園児の睡眠中の事故防止対策に必要な備品等の購入に対して補助をするための補正や、肥料価格高騰の影響を受ける園芸農家等の肥料低減による負担軽減を図るため局所設備機等の導入の経費の一部を助成するための補正、また新規立地企業や既存しない中小企業等に対し設備投資等に関わる経費の一部を助成するための補正等が提案される予定です。 その他、温泉施設の利用者が当初見込みを上回る見通しとなったことによる千円温泉特別会計の補正や、横手病院に超音波診断装置等を導入するための病院事業会計の補正など、特別会計と企業会計を合わせて8件の補正予算が上程される予定です。
ではそろそろお時間なので、最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
昨年の10月の改選から1年余りが経過し、議会での議論もより充実したものになってまいりました。本会議では市民の皆さんに安心で安定的な生活を送っていただくため、慎重に審査を行ってまいりますので、定例会中の動きにもぜひ注目していただきたいと思います。議場での本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴席は本庁舎7階にありますので、ぜひ傍聴にお越しください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの着用及び備え付きの消毒液の利用にご協力ください。風邪症状などで体調の優れない方におかれましては、傍聴をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。また本会議の模様はインターネットを通じて生中継しますので、パソコンやスマートフォンでもご覧になることができます。こちらもぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。傍聴へお越しの方は感染防止対策にご協力をお願いいたします。また12月5日から7日までの午後1時からは、横手鎌倉 FM で一般質問の生中継を行いますので、ぜひお聞きください。前半は12月定例会の日程や審議案件について、議会運営委員会の菅原啓悦委員にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き後半もお聞きください。もっと教えて横手市議会、続いて後半です。昨年10月に改選が行われ、鈴木浩議長と加藤勝義副議長のもと、新生チーム横手市議会が始動してから1年が経過しました。後半はお二方にこの1年を振り返っていただくとともに、今後の抱負や決意などを伺っていきたいと思います。鈴木議長、加藤副議長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて鈴木議長、就任から1年が経ちましたが、実際に議長の職務を担われてみていかがでしょうか。
はい、これまでと違いまして、さまざまなイベントだとかさまざまな会合に出席させていただいていますけれども、横手市議会の代表という形になりますので、そういう部分でのプレッシャーは非常に強く感じております。そんな中でやっぱり横手市議会を貶めるようなことのないようにということの中で、さまざまな考え方を持ちながらお話をさせていただいておりますので、重責の重さというのは実感しているところであります。
加藤副議長はいかがでしょうか。
はい、昨年コロナ禍での改選と副議長を拝命ということでしたが、感染拡大防止でさまざまに議事運行に制約のある中でですね、鈴木議長補佐し、あっという間の、1年が駆け抜けた感じですけれども、少しずつ行動制限も緩やかになってくる中で、議長公務が重なった際には何回か議長の代理出席をさせていただきました。副議長の私が言うのも何なんですが、議長の公務って結構非常に多いなという実感した1年でありました。議長は大変だったのかなと、忙しかったのかなというふうに思っています。
この1年で特に印象に残っていることはどのようなことでしょうか。議長、
はい、昨年の就任時からさまざまな行事などに対しましては、コロナ禍の中行動制限がありました。その後行動制限の解除により急激な過密スケジュールが 発生するようになったという形になっております。そんな中でやはり議会の方も実際に議会運営をしていく中で、議員も感染者が発生したり、また職員の感染もあったりという中で翻弄された1年だったように感じます。あっという間の1年でした。
やはりコロナの影響はいろいろなところに出ましたよね。では加藤副議長は特に印象に残っていることは何でしょうか。
はい、たくさんあるんですけども、まあ、その中でまず一つはですね、先ほど来話が出ていますがコロナ感染の影響でですね、これ無事にその定例会あるいは常任委員会開催し終えることができるのかと、まあ、大変心配したことがありました。まずそれが一つです。それからもう一つ、議会ではですね、本来議案に対して、旧来の多くは賛成か反対というどちらかのイメージが強かったところですけども、この1年今までにないぐらい修正あるいは付帯決議提言、これがですね多く出されたのではないかなというふうに思っています。まあ、重要と思われる案件について、議員同士が討論を行って論点整理をします。まあ、そして賛成や反対、修正や付帯意見あるいは決議、そして提言をして議会として当局に意思を表すものですけども、賛成か反対丸か×だけでなくてですね、そこに至るさまざまな討論がなされてきた印象が強い1年だったなというふうに思っています。
はい、今のお話を伺ってもう一度この1年の議会だよりを振り返って読んでみたいなと思いました。さてそれでは今後の抱負を伺ってまいりたいと思います。まずは鈴木議長お願いします。
はい、横手市では今年度から来年度そのあたりにかけて集中的に公共施設の建設を計画しているということであります。この公共施設の非常に大きい金額の財政支出が見込まれている中でありますので、議会としましても横手市の将来を左右するような判断が求められているんだろうなというふうに感じております。さまざまな議論をする上で市民の皆さんを巻き込みながら、そしてしっかりとした議論を尽くして将来の横手に禍根を残すことのないような判断ができる環境を作ることが今私の使命だというふうに考えておりますので、そのことに向かって全力で立ち向かっていきたいなというふうに思っております。
続いて加藤副議長お願いします。
はい、先ほどこの1年今までにないぐらい修正付帯決議提言が多く出されたとお話しましたけれども、例えば今年の3月議会でですね、一般会計補正予算の中でプレミアム商品券事業の審議の中で買いたくても買えない人もいると、生活困窮者にも配慮すべきとして、さらなる検討をしてほしいということで減額修正となりまして白紙となった事案がありました。このことがですね、その後5月の臨時会で市民全員対象に7000円のプレミアム商品券を5000円で、また6月定例会で横手市民応援商品券事業として全市民1人当たり5000円の商品券を配布することにつながったというふうに思っています。このようにですね、当局からの提案について全て追認することでなくてですね、チーム横手市議会としておかしいことはおかしいと是々非々で対峙していく環境ですね、今後ともですね議長とともに作っていきたいなというふうに思っています。
お二人から力強い抱負をお聞かせいただきました。最後にリスナーの皆様へ一言ずつメッセージをお願いしたいと思います。議長お願いします。
はい、横手市議会さまざまなことで可決だったり否決だったりということでお騒がせしているように見えているわけでございますけれども、我々としましては市民の生活そして市民の福祉向上を第一にいかに横手市を盛り立てていくのか、そんなことを根底に思いながらさまざま悩みながらさまざまな判断をさせていただいているということになっております。 ぜひですね、皆様も興味を持っていただきながら市議会の活動を見守っていただければ非常にありがたいなというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。
副議長お願いします。
はい、今国ではですね、新型コロナの経済対策、全国旅行支援やインバウンドの入国宣言も緩和されまして、全体的な雰囲気として少しずつコロナと共存し、まさにウィズコロナの生活が進んでいる感じがしますけれども、まだまだ新型コロナの感染者数が高い水準で推移しています。横手市はですね、これから厳しい冬もやってまいります。審議会としてしっかりとコロナ禍でも経済を回しながら、そして雪対策も推し進めてですね、市民の暮らしを守っていかなければと思っています。市民の皆さんのご指導、ご意見をいただきながら、議長を補佐しながらですね、残りの任期を頑張っていきたいなというふうに思っています。
後半は鈴木光議長と加藤勝義副議長に改選後の1年を振り返ってのお話をいただきました。お二方ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回の放送は Y8 サミット参加者インタビューをお送りしますので、ぜひお聞きください。